御言葉を朗読いたします。ダニエル書第11章21節から39節。代わって立つ者は卑しむべきもので、王としての名誉を与えられず、平穏な時期に現れ官権を用いて王権を取る。洪水のような勢力も彼によって押し流され、打ち破られ、契約の君も破られる。この王はわずかの腹心とともに悪刑を用いて多くの者と同盟を結び、勢力を増し強大になっていく。平穏な時期に彼は最も豊かな地方を侵略し、先祖の誰もしたことのないようなことを行い、戦利品や財宝を分配する。また諸方の砦に対して計略を練るか、それは一時期のことである。やがて彼は力と勇気を振るい起こし、南の王に対して大軍を整える。南の王も非常に強大な軍勢を持ってこれと戦うが、計略にかかり勝つことができない。すなわち南の王の禄をはむ者ら自身が彼を打ち破る。その軍勢は押し流され、多くの者が傷つき倒れる。これら二人の王は互いに悪意を抱きながら一つの食卓を囲み、虚言を語り合う。しかし何事も成功しない。まだ終わりの時ではないからである。北の王は莫大な富を獲得して自国に引き上げる。聖なる契約に逆らう思いを抱いて欲しいままに振る舞い、自国に帰る。時が来て彼は再び南に攻め入るが、これは最初でも最後でもない。キティムの船隊が攻めるので彼は力を失う。彼は再び聖なる契約に対し怒りを燃やして行動し、また聖なる契約を離れるものがあることに気づく。彼は軍隊を派遣して砦、すなわち聖女を汚し、日ごとの供え物を廃止し、憎むべき後輩をもたらす者を立てる。契約に逆らう者を還元によって帰郷させるが、自分の神を知る民は確固として行動する。民の目覚めた人々は多くのものを導くが、ある期間剣にかかり家計に処され、囚われ略奪されて倒れる。こうして倒れるこの人々を助ける者は少なく、多くの者は彼らに組みするが、実は不誠実である。これらの指導者の何人かが倒されるのは終わりの時に備えて練り清められ、純白にされるためである。まだ時は来ていない。あの王は欲しいままに振る舞い、いよいよおごり高ぶって、どのような神よりも自分を高いものと考える。すべての神に勝る神に向かって恐るべきことを口にし、怒りの時が終わるまで栄え続ける。定められたことは実現されねばならないからである。先祖の神々を無視し、女たちの慕う神をも、そして他のどのような神をも尊ばず、自分を何者にも勝って偉大であると思う。代わりに先祖の知らなかった神、すなわち砦の神をあがめ、金銀宝石宝物でこれを飾り立てる。強固な砦の数々を異国の神に頼って攻め、気に入った者には栄誉を与えて多くの者を支配させ報道を与える。私どもは聖書を通して神様がどのような方であるかを知ることができます。まだ同時に聖書は私ども人間についてもどのような存在であるのか、そのことを映し出している鏡のようなものです。聖書は神様だけでなく、私たち人間のことについてもさまざまな姿をですね、描いているわけですけれども、とりわけそこで心に留めなければいけない人間の姿、それは罪人としての人間の姿です。聖書は初めから終わりまでこの人間の罪というものを描きます。もちろんそれは罪深い人間を救い出す神の恵みを語ることとも重なるのですが、ここに生きている私たち自身が神の前に罪人である、そのことを深く心に留めることもですね、とても大事なことだと思います。何千年も前に記された聖書の言葉ですが、 御言葉を通して、罪とは何であるか、そのことに初めて気づかされる、そういうことも多いのです。そして罪というのは決して抽象的なことではありません。長い歴史を歩んできた人間が、実際に経験してきたことです。ですから聖書にはちゃんと、歴史に基づいた人間の営み、その中で重ねてきた、罪の歴史を語ります。今日を生きる私どももまた罪によって誰かを傷つけることがあれば、また逆に誰かの罪によって苦しめられ傷つけられる、そういう苦しい経験を重ねてきたことでありましょう。昨年から幽霊杯で耳を傾けていますこのダニエル書ですけれども、このダニエル書もまたちゃんとした歴史背景を持っています。ダニエル書は牧師文学と呼ばれるジャンルですから、ところどころ国や王様の名前を具体的に記さない箇所もあるんですけれども、それら一つ一つが地上に存在する、具体的な国や王を指していることは明らかであります。本日もペルシャや、ギリシャといった、国が登場してきます。大まかに話しますと、ペルシャとギリシャの戦いがまず記されていきます。で、勝利したのはギリシャの方です。そしてこのギリシャが4つに分けられます。そしてその中から南の王と北の王が登場し、激しい戦いを繰り広げていくわけです。そして、まだまだ話はこの後ずっと続いていくわけです。で、今日は第11章の、ちょうど真ん中の部分を読みましたけれども、あえて第11章全体を朗読した方が良かったとさえ思っています。おそらく第11章全体を読んだときに、おそらく皆様の正直な感想として、この聖書の言葉は何を言いたいのだろうか、不思議に思うことでありましょう。何を言いたいのかわからないと言って、最後の第12章を読み進める、そういうことになるかもしれません。で、よくわからないというのは、この国がどの国を指すのか、どの王様を指すのか、そういう謎解きをさせられる感覚になる、そういうこともあるかもしれませんけれども、それよりも大きな問題は、ここで神様は私どもに何をおっしゃりたいのかということです。御言葉を読んでもメッセージを聞き取ることができないということです。歴史の細々としたこと、この時点では将来において起こる出来事ですけれども、そういったことが丁寧に語られていくんですが、もちろんそれはそれでいいんですけれども、神様がこの場面で直接お語りになった言葉が記されているわけではありません。慰めに満ちた言葉を語ってくださったとか、反対に悔い改めを迫るような激しいお言葉を語りになったわけでもないんです。あるいは信仰者の手本になるようなダニエルの言葉、あるいは行動といったものが記されているわけでもありません。これから起こることを淡々と天使がダニエルに告げていくだけなんです。神の言葉はどこにあるのか、最初はきっと多くの方がそう思われるでありましょう。神の言葉はどこにあるのか、どこで神の言葉を聞けるのか。で、このことはキリスト者にとってもそうでない者にとっても大変切実な問題です。しかし神の言葉が聞こえないというときに、果たして問題は神様の側にだけあるのでしょうか。どういうことかと申しますと、神の言葉が聞こえないというのは、教会から言葉が聞こえない、そういうことでもあると思うんです。教会が語るべき言葉を語らず、沈黙をしているということです。だから神の言葉が聞こえないんです。そして教会が沈黙するというのはどういうことなんでしょうか。で、このダニエル書という文脈で理解いたしますときに、教会の沈黙というのは、預言者としての見張りの務めを教会が怠っているということです。このダニエル書にはバビロン捕囚という出来事が背景にありました。異国の地でいかに誠の神様を信じる信仰に生き抜くことができるか、このことがダニエル書の中心になるテーマであります。ダニエル書に限ったことではありませんが、信仰に生きることと 戦いに生きることは一つのことです。一人一人が違う場所に使わされていますから、そういう意味では神様と私だけが戦っているというふうに考えてしまいがちですが、信仰の戦いは教会を抜きにして考えることはできません。神様から与えられた信仰について周りの人たちから理解されない、それどころか苦しめられ命を奪われる、そういうことが今日においても起こっています。誠の神を知らないというその罪が多くの人々を今なお苦しめ続けているんです。だからあなた方は罪と悪の力に負けず、信仰の戦いを戦い抜くように、世の支配者が御心に背を向けるようなことをしていたら、その過ちを指摘し正してもらうように、大きな声を上げるように、神様は御言葉を通して教会を励ましておられるんです。けれども神様よりも目に見える人間の力を恐れたのでしょう。信仰の戦いを拒み、あるいは沈黙を貫き、見て見ぬふりをする、そのようなことが実際歴史の中で起こってきました。そしてそのことは今日においても神様から問われている信仰の姿勢であります、姿勢でもあります。で、神の言葉が聞こえないということが私どもの歩みの中にもあります。それは神様があえて沈黙をしておられる、そういう場合ももちろんあります。ですからすぐに御心が分かるわけではないんですけれども、そしてその沈黙自体に確かな意味がある、それも事実なんです。ただそのことと、神様が沈黙されるということと、教会が沈黙をするということは、表面的には似ているかもしれませんけれども、やはり違うのだと思うんですね。預言者的な務めや見張りの務めを果たさなければいけないということもそうですけれども、よく考えてみますと、教会にはいろんな言葉や声で満ちていると思います。御言葉を聞くということに限っては、何よりも礼拝のこと、聖書朗読や説教のことを思い浮かべることができるでありましょう。この世の生活においては、神が沈黙しておられる、おられるかのように思う、なかなか望みを持つことができない、そういう毎日が続いたとしても、日曜日教会に来れば神様の姿を鮮やかに見ることができる、御言葉を聞くことができる、そのことを期待して教会に集うものはとても多いと思います。またもう少し視野を広げれば、何も礼拝ということに限らず、教会で共に祈ることもありますし、いろんな集会や会議でお互い話し合うこともあります。そこで多くの言葉が交わされ、共に祈るということもあるでしょう。ちょっとした立ち話のようなものであったとしても、そこでの兄弟姉妹との交わりや対話において大いに励まされるということはよくあることです。しかしその教会が本来の務めを見失い、語るべき言葉も失っている、そういうことがあるというんです。神様が何もされないから、神が黙っておられるから、私たち教会も何もしないし何も語らないというのではないんです。とりわけ試練の中に立たされるとき、厳しい信仰の戦いを強いられるとき、どのような仕方で神を見出し、御言葉に耳を傾け、信仰者としてなすべきことをなしていくのか、そのことは大切な教会の課題です。で、本日の第11章において神は何を語っておられるんでしょうか。丁寧に目を通しますときに、ある言葉に目が留まります。で、それが聖なる契約という言葉です。28節、30節、また32節に記されています。32節は契約という言葉だけで、頭の聖なるという言葉がついていませんけれども、意味としては聖なる契約と同じことです。聖なる契約というのは、神様が私どもを罪からあがなうために、はるか前から私たち人間と結んでくださった、救いの約束、契約です。この神の契約を信じるならば、私どもは救われるんです。どれだけ罪深くても、不誠実であっても、ちょっとしたことで心揺らぐことがあっても、神の聖なる契約は揺らぐことはありません。 神様と私たちの間でしっかりと結ばれているのです。しかしながら神の救いそのものを表す聖なる契約という言葉がどのような文脈で用いられているか、そのことに注目する必要があります。例えば28節では、北のは莫大な富を獲得して自国に引き上げる、聖なる契約に逆らう思いを抱いて欲しいままに振る舞い自国に帰る、聖なる契約に逆らうということが言われています。逆らっているのは北の王です。また30節後半にこうあります。彼は再び聖なる契約に対し怒りを燃やして行動し、また聖なる契約を離れるものがあることに気づく。聖なる契約に逆らっていた北の王が今度も同じ聖なる契約に対して、怒りを燃やしています。そして聖なる契約を離れるものという言葉がありますが、これは今までちゃんと神様を信じていたのに、その神様の契約を忘れて神様のもとから離れていくものがいるということです。で、32節では、単に契約から離れるというのではなくて、はっきりした意思を持って逆らうというんです。これらのことを見ていきますと、人々の不信仰を言い表す文脈の中で、聖なる契約という言葉が用いられていることに気づかされます。神を信じていない者だけでなく、信じている者もまた聖なる契約をちゃんと受け止め信じることができなかったということです。第11章に記されている内容に難しさを覚えながら、やっと見つけた聖なる契約という言葉でさえ人々からないがしろにされている、神の民さえも信じようとしない、そのような異聖者たちやまた信仰者たちの罪というものが語られていくわけです。しかしながら、このように聖なる契約を信じることなくそこから離れ逆らおうとする思いがこの世界に満ちているからこそ、私どもはこの神の契約を信じよう、どんなことがあっても離れることなく固く信じよう、主と共に信仰の戦いを戦い抜こう、そういった思いが与えられていくのだと思います。ですから、このような罪に満ちた現実にあって、あるいは迫害という苦難の中にあって、32節にありますように、自分の神を知る民は確固として行動する、そういうことが言われています。また33節には、民の目覚めた人々は多くのものを導くとあります。民の目覚めた人々、この目覚めるというのは賢いということです。思慮深いということです。迫害の中にあっても愚かな振る舞いをすることなく賢く生きることができる。そして自分だけでなく他の人々をも信仰の正しい道に導くことができる、それほどの賢さというものが、賢さの中に生きることができるんだということです。で、迫害という厳しい苦難の中にあっても、そこに神様がおられないとか、神様がいてもまるで知らんぷりをしている、そういうことではありません。神の聖なる契約は遥か前から神の民に与えられていたものです。神様の思いを理解せず何度背を向けることがあっても、時に神様が厳しい裁きを下されることがあっても、でもそれでも神様は私どもを見捨てようとはなさいません。そして聖なる契約はある一つのところを目指していました。やがてこの世界に救い主として来られるイエス・キリストです。キリストを通して私どもは聖なる契約の恵みに、つまり救いの恵みに預かることができます。そして地上に建てられている教会は、聖なる契約が指し示すキリストの福音を述べ伝える大切な働きが託されているのです。そして福音を伝えるだけでなく、聖なる契約に逆らおうとする力があるならば、教会はその力と戦わなければいけません。福音を伝えるにしろ、また福音に固く立つための戦いに生きるにしろ、教会は沈黙をするわけにはいかないのです。31節から33節を見ますと、この時の世の支配者たちがどのような仕方で 神の民を苦しめたのかということが記されています。礼拝を捧げる中心となる聖女を汚し、礼拝そのものができないようにします。あるいは巧みな言葉を用いながら信仰者を攻撃しようとします。とりわけすでに信仰に対して疑いや弱さを持っている者たちにターゲットを絞って信仰を捨てるように説得するんです。そして最後には暴力や武力を行使して人々の命を奪います。けれどもこのような悪魔的な力を前にして信仰者たちは同じように暴力や武力で立ち向かうことはいたしません。信仰を持って戦うのです。ですから肉の命が奪われるかもしれないという恐怖の中にあったとしても、聖なる契約を信じる者はそこでなお賢く生きることができるんです。地上にある教会、また地上を生きるキリスト者というのは、主イエスが三条の説教の中でおっしゃったように、地の塩であり世の光であります。地の塩、世の光、大変響きのいい言葉ですが、このことを語る前に主イエスはこのようなことをおっしゃっていました。私のために罵られ迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである。喜びなさい、大いに喜びなさい、天には大きな報いがある。あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのである。マタイによる福音書第5章11節12節の御言葉です。主イエスは信仰のゆえに迫害される幸いを弟子たちにお語りになりました。でも迫害されることの何が幸せなんでしょうか。それは地上においては苦しむことがあるんだけれども、天においては報われるということでもあります。今日の11章の35節でも、終わりの時に備えて練り清められ純白にされるためとありました。ただそこで余計なことを私どもは考えてしまうかもしれません。もちろん天において報われるのはいいんだけれども、この地上における苦しみ自体には意味がないんだろうか。来たるべき日に報われるんだから、今はひたすら我慢をしろということなんだろうか。あるいは命を懸けてまで信じる姿勢が多くの人々の心を打ち、証しになるから頑張りなさいということなんだろうか。そんなことをいろいろ考えてしまうわけです。もちろんそういう一面もあると思います。で本日の歌詞でもう一つ興味深いのは、34節にこういうことが記されていることです。こうして倒れるこの人々を助ける者は少なく、多くの者は彼らに組みするが、実は不誠実である。つまりどういうことかというと、迫害されている神の民の姿を見て、かわいそうだな、そういうふうに思っている人たちがいるということですね。だから彼らを助けたいと思ったんです。しかし助けてくれる人はわずかなんです。そして彼らは自分たちの味方のようで、実はそうではないんだと言うんです。そうしますと、教会が抱える苦しみ、キリスト者一人一人の苦しみはこの地上において何を意味するのか、そのことを改めて問わずにはおれません。死を恐れずに苦しんでいるキリスト者の姿を見て、人々は心打たれ、私もキリスト者になろう、そう思う人は稀だと思います。おそらく多くの人々は、こんなひどい目に遭うんだったならばキリストなんか信じない方がいい、そう思ってどこかに行ってしまうことでありましょう。でもある説教者はこんなことを言うんですね。教会が苦しんでいるということ、教会が迫害されているということ、そのこと自体が世の人々に対して大きな意味を持っているんだというんです。だから教会が正しい信仰を持って苦しみをちゃんと受け止めるならば、教会はその苦しみを通して人々に寄り添うことができるんだというんです。どういうことかと申しますと、教会が苦しんでいるということは、キリストご自身が苦しんでおられるということです。なぜキリストが苦しまなければいけないんでしょうか。誰がキリストに苦しみを負わせているんでしょうか。 それは迫害ということの中に表されていますように、人間の罪のゆえに主は苦しみと痛みを覚えておられるということです。けれどもこのような罪に満ちた世界と人間が本当に必要としていることがあります。それはその罪の悲惨をすべてを背負ってくださり、受け止めてくださり、そして解決してくださるお方を必要としているということです。たった一人の救い主を必要としているということです。迫害というのは神に対する罪の現れそのものです。私は決して彼らを擁護するわけではありませんが、迫害する者たちの問題というのは結局のところ自らの罪をどのように解決すればいいのか、そのことが分かっていないということです。ですから罪を誰かになすりつける、相手を傷つける、そのような仕方でしか解決できない、そんなことをどこかで思い込んでいるんです。けれどもシエスは、そのあなたの罪を私に投げつけなさい、そうおっしゃっておられるんですね。他の誰かに投げつけたところで何の解決にもならないんです。何の救いにもならないんです。私にしかあなたの罪を救うことができないんだから、あなたの罪を私に投げつけなさい。このシエスの御声が地上の教会を通して高らかに告げられていきます。それゆえに教会はキリストが苦しまれたように主の苦しみの一端を担う存在としてこの地上に建てられているんです。そして主の十字架なしに罪の許しがないように、教会が信仰において苦しむということを真剣に受け止めるならば、あるいは信仰の戦いに生き抜くならば、キリストの福音は人々の魂に確かに届けられていくんです。魂が上乾くこの世にあって、命の水が湧き出る泉として教会は人々に寄り添うことができるんです。神の聖なる契約によってどんなことがあってもあなたは神様から引き離されることはないんだ、そう言って救いの確信の中に人々を導くことができるんです。最後に新約聖書コロサイの信徒への手紙第1章24節の御言葉を読みします。コロサイの信徒への手紙第1章24節、新約聖書の369ページです。今や私はあなた方のために苦しむことを喜びとし、キリストの体である教会のためにキリストの苦しみの欠けたところを身をもって満たしています。今や私はあなた方のために苦しむことを喜びとし、キリストの体である教会のためにキリストの苦しみの欠けたところを身をもって満たしています。私どもが教会に生きるということはキリストの苦しみの欠けたところを満たすためなんだというんです。で、それはキリストの十字架の苦しみが不十分だったとか、その不十分さを私たちの方で後から補っておきましょう、そういう話ではありません。キリストが成し遂げてくださった救いの御業に私ども何も付け加える必要など一切ありません。しかしそれにもかかわらず神は教会を地上に建ててくださいました。それは信仰生活の中で覚えるさまざまな苦しみに預かる、そのことの中に実は救いとは何か、イエス・キリストとは誰か、そのことが鮮やかに示されるんだ。神ご自身はそのことを確信しておられたに違いないと思います。だからキリストの体である教会のためにキリストの苦しみの欠けたところを身をもって満たしています。そのようにして私どもも信仰を言い表します。そこに目の前の苦しみと向き合う力も備えられていくのです。お祈りをいたします。地上を旅する私どもの歩みには常に苦難があります。さまざまな形での迫害というものがあります。なるべく苦しみを避けて通りたいというのが本当の思いかもしれませんが、あなたは苦しみを担うように私どもを召してくださいました。すぐには悟ることができない神様の深い御旨があることを思います。そのような中にあっても地上の教会が信仰の戦いを終わりの日までしっかりと戦うことができるように、上からの力を持ってこれからもどうかお支えください。ここに来れば神の救いを見ることができるということを教会が大胆に、 そして自信を持っていつも語ることができますよう、御霊を持って強めてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。